感じかな。はい、ここから入ってますね。はい、
はい、了解しました。
まず質問、何でも、まあ、細かい点でもね、結構ですね。はい、何かあれ、いかがですか？
事前の資料をざーっと見させていただいて、うん、面接完全マスター、面接完全マスター知識理解っていう、その PDF の資料、
はい、
資料の9ページなんですけれども、
はい。
まあ、相づちの時にかぶせてもいいですよというようなことが書いてあったんですね。
うんうんうん、
で、質問としては、
はい、
その、ここ、いつも、私悩んでまして、
はい、
今まではてっきりかぶせちゃいけないものなのかなというふうにも思ったりもしてですね、
うん、
実際の面接の試験の時にも、
はい、
ちょっとかぶっちゃったんで、自分として大丈夫だったかなとか、いつも不安になっちゃうんですけれども、
うんうんうんうん、
その、普通の、その、はいとか、いい、あ、ええとか、
うん、
一般的な反応に関しては、まあ、よくよく考えてみると、そんなに、確かにこのマニュアルに書かれてる、ある通り、かぶせてもいいのかなと思うんですけれども、
うん、
その、クライアントがお話を、こう、されるときに、こう、自分から話してしまって、かぶってしまったりとかっていうところがあってですね、そこら辺どういうふうに、こう工夫すればこうもうちょっとスムーズにいくのかなっていうところがちょっと今日質問したかった。
うん、そうですよね。で、確かにこのかぶるっていうのはクライアントこう、まあ、話し始めるとかね、話してる時にこちらからも話して、まあ、かぶるですよね。話がぶつかってしまう、
うん、
というのはこれ良くないんですね、うん、どちらにしてもね。うん、ですから、で、じゃあ、どのくらいがその、まあ、邪魔をしてはいけないって感じですよね。じゃあ、どのくらいが邪魔になるかっていうと、例えば、相づちですね。相づちって邪魔になると思います？
はい、相づちは邪魔にならないですね。
うん、相づちってこう、ほとんど意識しないと思うんですけど、かぶるとかかぶらないとかね。
うん、
だって相手が話してるときに、はい、とかね、はい、はいって、こう、まあ、相づち。うん。これ、まあ、短いっていうこともあるんですけれども、そう、実際には、その、かぶってるっていうかね、うん、うん、でも、短いから、相手も気にならない。
うん、
話してる相手、話してるときに相手が、はい、はいって、こう、言ってもね、
はい、
全然邪魔されてないわけですよね。うん、だから音声から言うとかぶってるってきっとかぶってる、なんか空白になったから入っていってるわけじゃないんですよね、
うん、
話を聞きながら入ったからということで、このかぶるっていうのはその邪魔をしないということが大事ですよね、うん、ですのでここで言ってるのは、まあ、相づちはほとんど問題ないけども、言葉の今度伝え返しで、ここに関しては、これ短くしないと、この相づちの代わりにね、言葉で返すっていう形。はい、だから、例えば先月、まあ、離職しちゃったんですよっていう話をしたときに、相づちは、はいと、ええとか、まあ、こんな感じですよね。で、ここを離職しちゃったんですよって聞きながら、あ、離職されてとかってね。でこの言い方がですね、
はい、
その、なんだろうな、反復を自分の方に反復をしてるって言い方ですよね。相手に何かをね、こう、例えばこれを、離職された理由、離職された時、どういうふうに思いましたって、こういうふうな文章とか、言葉にしちゃうと、相手はなんかこう話したいのに、突っ込まれて、いわゆる邪魔されちゃうわけですよね。だから、これが、だから、かといって長くなった、そうすると先月離職されたんですねって長く繰り返すと、せっかく相手話してるときにそのいう文章ぐらいで言われるとこっち止まっちゃいますよね。もしくは、
はい、
いやちょっと話すのやめようかなってなっちゃう。それが良くない。なので、あ、離職とかね、 そうと、もうほとんど伝え返しは単語レベルですね。
うん。
うん、その離職っていうのは言っても相手になんかじゃなくて、あ、離職されしたって話を聞いた、離職されたんですねっていうのを自分にこう言い聞かせてる感じ。うん。うん、だから伝え返しは基本的にはもうほとんど単語レベルか、もしくはあれですね、感情の表現なんかですごくもう辛かったんですよっていう時に、あ、辛かったんですねっていうぐらいですね、長くても。
はい、
うん、でこのくらいだとね、例えば、うん、話とすると、まあなんだろう、先月まあ仕事がなんかね、こう会社が潰れちゃって、それで、まあ、まあ本当にね辛かったんですよって、だからこれからどうしようかなとかってこう話してる最中でも、あ、なんか離職されてって言い方はね、強く言わないってことですね。
うん、
うん、なんかいわゆる独り言みたいな感じ、
あ、
離職されてって自分に言い返してる、
うん、
だから先方からすると離職されてって言ってるのが自分に対して何か言われたんじゃなくて、自分の言ったことを、
うん、
繰り返してる、まあ、山彦みたいな感じですよね。
うん
うん、そういう意味で、まあ、かぶりって音声から言うとかぶってるけど、それはいいですよ。そうじゃないとね、なんかこちらから言葉の伝え返しとか感情の反射しようと思って、ちゃんと相手が黙ってる時、
はい、
ね、話してない時にしようと思ったら、そんなこと言ってたらできないっていうか、そんなに間がないかもしれないしね、
はい、
そんなにタイミング見てパッとは出てこないんで、結局何も言えなくなっちゃって黙っちゃう、うんうん、そうではなくて、はい、とか、あと単語、うん、離職とか、あ、嬉しいとか、まあそのぐらい、
うん、
かもしくは、あ、辛かったんですねっていうぐらいは、音声で言うと被るけれども、全然相手に何かをこう押し付けてないって、
うん、
だからよく要約ってあるじゃないですか、
はい、
例えば傾聴して、じゃあそうするともうちょっとな、ここまでこうでこうでこういうことだったんですねみたいな。でこれをですね、例えばこの試験の中の最初に相談行ってる間で要約を入れるっていうのは難しいっていうか、その必要が、間に入れるのは要約はできないですね。本当にこう終わった段階でやらないと。だから第一段階で言うと、今日はどのようなご相談ですかって聞いて、一通り終わってから要約する、うん、だから、はい、話が、先方が話している間は徹底的に聞く。だから一通り終わっ、それもだからここの練習でねやられたと思うんですけど、勝手に終わったってこちらで決めつけないで、まあ、終わったなと思ったら、お話大体よろしいですかとこう軽く確認を入れて、はいとかとかあったら、ここで要約する、
うん、
だからこうそうすると、今日のご相談はこうこうこうこうこういうことで、まあ、よろしいですかっていうのにつながってくるんですね。なので、うん、少しかぶってはいいっていうのは、その、かぶってはいい言い方、
はい、
ということですね。はい、
あ、よくわかりました。
他はどうですか、大体。
あとは、
うん
うん、ちょっと今日の範囲じゃないのかもしれないんですけれども、
うん、
その例の面接完全マスター知識理解編の、うん、その11ページ、はい、11ページに、コンサルティングとカウンセリングの違いはというようなことが書いてまして、
うんうん、
ちょっと、場合によってはその一般的にですね、その養成講座とかでも、まあ、習ったような気はするんですけれども、
うんうんうん、
ちょっといまいち私も前そこら辺が理解できてなくて、そのマニュアルに書かれてあるその意味っていう意図というか、意味というかですね、うん、これ辺がちょっと気になったというか、
うん、まあ11ページと、なんかちょっとここはね、参考程度にって結構細かいから、
はいはい、
13にも図なんかでこう書いてあってですね、
うん、
まあ、ここについて少しこう補足しますと、 まあ、そのよくキャリアコンサルティングとキャリアカウンセリングっていう、まあ、言い方がありますよね。
はい。
で、それって、まあ、どう違うのとか、もしくはどう同じなのっていうのは、やっぱり分かってた方がいいですよね。
うん、
なんかずっとなんかその辺がどうなんだろうっていう疑問に思ってるよよりも、
うん
うん、で、今ですね、まあ、いや、どちらも同じものと考えていいですよっていうような言い方もあるんですけどね。
うん
うん、でもまあ大きくざっくり言うとそんなにこう違わない、
はい、
うん、ですけれども、キャリア、まあ、概念からするとキャリア、まあ、今コンサルティングっていう方が、まあ、ちょっとより大きいこう概念でね、でその中にキャリアカウンセリングっていうのがあるっていうふうに理解した方が、うん、まあ、ちょうど当たってると思うんですね、うん、で、まあ、元々は結構この試験とかですね、国家資格とか、これが出る前って結構養成講座とか、なんかキャリアカウンセリングとかね、
うん、
それからカウンセリング理論とかね、まあ、もともとカウンセリングっていう言葉の方が結構あったかもしれないけど、うん、で、どうですか、言葉の響きからすると、キャリアカウンセリングとね、キャリアコンサルティングって、なんか、さすがにどんな印象を受けると思います？
コンサルティング、キャリアコンサルティングっていうのは、なんかどちらかというとイメージなんですけれども、
うん、
そのなんか問題解決みたいなちょっとイメージで、うん、キャリアカウンセリングっていうのは、どちらかというと、そのカウンセリングっていう言葉からのイメージなんですけれども、ちょっと治療といいますか、クライアントの方のその悩みに関して問題解決っていうよりは、
うん、
ちょっと、うん、聞くというようなところがちょっと強いイメージかなと思いましたけど、
うん、そうですよね、おっしゃる通りで、ね、はい、思うんですけど、キャリアカウンセリングの方がなんか心理療法とかね、
うん
うん、なんかこう、そうそう、少しこう悩んでるとかね、うん、ということで、これを今後、まあ、このキャリアコンサルティングっていうのはもっと広く、
うん、
まあ、普及というかですね、そういう時にこれ、まあ、厚生労働省というか名前もね、まあ、どっちがあって、いわゆるカウンセリングと何か少しこう病的とか悩んでる、うん、心理療法的なもうイメージが強いんで、ここでこれからってもっと仕事とかキャリアとかね、
うん
うん、まあ、もう少し広い意味でキャリアを、まあ、その相談それから解決支援していくっていう形なんで、まあ、コンサルティングの方 が、まあ、もう少し広いというか、
うんうん、
それから問題解決とかね、うん、相談解決ってい こう意味合いの方が強いし、そちらの方が合ってるので、まあ、今試験は全部とか全部、ね、はい、公式にはキャリアコンサルティングですね、はい、カウンセリングっていろいろ中で使われてることもあるから、ということで、むしろキャリアコンサルティングっていう中にキャリアカウンセリングっていうのが、うん、まあ、どっちかっていうとあって、で、まあ、ここが厳密な定義じゃない、どちらかっていうとカウンセリングの方がもう少しこう、まあ、心理療法的にね、
うん、
そのなぜそういうふうに、まあ、考えがなってしまったかっていう、じゃあそれを過去に遡ってとかね、いろいろ要因分析とかね、
うん、
まあ、そちらってそういう意味合いが強いですね、
はい、
うん、なのでこのちょっと最後のですね13ページの、図ってですね、ちょっとこれ分かりにくいのかもしれないんですけど、まあ、簡単に言うとね、この通常の試験で今やるキャリアコンサルティングの面談があるじゃないですか。
はい、
でこれはここで簡単に言うと、相談者が何か迷ってるとか、どうしていいかわからないっていうことを解決支援するためは、何が原因でね、相談者がそれに迷ってるのかっていうのは、結局、まあ、大きな概念で言うと自己理解の問題、仕事理解の問題に、なんかそこにこう理解不足とかね、歪みとかがあって、 だからそこに気づいてもらって、まあ、自らっていうかね、支援はするんですけど、解決できるって、まあ、こういう形ですよね。はい、まあ、これ、キャリアコンサルティングだね、うん。で、その時に、その自己理解不足とか、それから、まあ、何かこう、思い込みとかね、っていう、ここで言ってるのは、なぜそれが理解不足になっちゃったとかね、うん、思い込みなんだっていう、その原因までは追求は、しないっていうかね、うんうん、本人がそういうところを自分がまだできてなかったですねとかね、あ、思い、そういうところはちょっとやっぱり思い込みですかねって気がつけばそれでよくて、うん、じゃあそれをどうして直して、まあ、捨てこうっていうところですよね、うん、だからちょっと当たってるかどうか分かんないんですけどね、なんか西洋医学と東洋医学みたいな感じですね、はい、西洋医学は原因がこうあれば、それをじゃあね、薬で治すとか、まあ、手術をするとか、なしをそれを治して今の抱えている問題を解決する、
うん、
で、なんかその漢方とかなんかってなんでそれそういうふうに、まあ、なんだろうな、病気っていうかになっちゃったのは、
うん、
元は何か生活習慣だとかね、遺伝的なものいろいろあるけど、その元から遡って治して、まあ、同じようなことが起こらないようにとかっていう、うん、ところがありますよね、うん、どっちかというとカウンセリングそっちの方に近いから本当の大元に遡って、うん、そこもしっかり考えていきましょうよっていうようなちょっと意味合いに近いかなって感じがしてね、
うん、まあ、そのあれですかね、やっぱ原因 の, その追求っていうところはちょっと違いますよっていうところですね。
そうだからこのなんだろう、この面接の試験でね、こう考えるときに、でもここがね、ちょっとね、JCDA の試験、CDA ってあるじゃないですか。
はい、
CDA。CDA ってもともと、キャリア、はい、まあ、どっちかキャリアカウンセリング、キャリアデベロップメントアソシエーション ですからね。で、あそこは、こう、なんだろうな、その、いわゆる自己概念とかね、それから何が過去のどういうものが原因でそうなってるかっていう、その、まあ、過去を振り返ってですね、うん、そういうところをまあ重視してるっていうか、そういうところをまあ重視してるんですね、うん、だからなんか JCDA のよく教えてることをやろうとすると、この短い中でね、
うん
うん、なんでその人がそういう過去の何がどういうのが影響して、うん、まあ、自己概念の影とかね、いろいろね、でそれを考え始めるとこんな短い中でね、
うん、
できるものでないし、場合によってはそこまでやらなくても、まあ、抱えてる問題をまず解決するっていうのはできるのでね、うん、だから、まあ、JCDA もさすがに試験でそこまで難しいことは言わないですけど、うん、勉強なんかすると結構皆さん結局よくわからないっていうか難しいんですよね、うん、なのでこの試験ではそこまでじゃなくて、直接この人が今何が原因で迷ってるのかって、
うん、
今何が原因っていうところまでちゃんと把握できればいいですよね。で本当はもっとそういうのってなんでそういう原因が起こっちゃったのか、まあ、例えば病気で言ったらがんになってたらね、そのがんを治す手術をするのか薬でやるのかっていうことが、まあ、大事ですよね。でも、うん、がんとか、まあ、いろんな難しい、なんでそういうね、がんになっちゃったの、体質がなのかとかね、うん、遺伝的なことなのかって、まあ、いうところまで遡って考えると、まあ、結構難しいですよね、うん、それはそれでまあ大事なところもあるので、
うん、
まあ、キャリアカウンセリングの方はむしろもっと専門的になってね、そういう、まあ、深く追求していくっていうことが、まあ、必要な場面ももちろんあるわけなんでね、だからどっちかというとこの試験で、まあ、こういうの資格を取ってですね、でさらにその専門的ないろんな分野を深めていくっていう中でまたやっていけばいいんじゃないかなと思うんですけどね。
分かりました。あんまりそこのあんまりその原因の追求、うん、っていうところはあんまり意識しないというか、
うん、なんかキャリアカウンセリングとキャリアコンサルティングでどうなんだろうなって、なんかこう腑に落ちなくてずっと思ってるとするとあんまり良くないじゃないですか、 だからざっくり今のような考え方で、概念から言ってもコンサルティングはこう広くてね、
うん、
広いし、まあ、その問題解決型であり、より現実的であり、
うんうん、
カウンセリングの方がまたその中の一部なんだけど、これもっとただ原因だけじゃなくて、もっとその原因がなんでそういうふうなことになっちゃったかみたいなところまでいろいろ心理的な過去に振り返ってみるって、まあ、そういう関係だと思いますね。
はい、わかりました。それは面談でもそうですし、論述対策っていうか、論述でも同じようなスタンスでいればいいってことですね。
うん、なんで、まあ、あんまりキャリアカウンセリングってことは、この試験ではあんまり意識しなくていいと思いますね。
わ、うん、かりました。
はい。はい。じゃあ、そういうことでですね、それでは今日ね、第一段階で、できればね、こう、2つ、まず準備したですね、
はい。
まあ、予習の中の、挙げたですね、まあ、一つの相談ケースがありますよね。うん、これを使ってですね、第一段階を、まあ、練習もされたと思うんで、やってみて、でそこの改善点とかをまた具体的に指摘して、もし余裕があれば、ちょっと全く新しい一つのケースをやってみるのもいいなと思うんですね。はい。はい、それでですね、そのために、これ、レコーディングはしてるんですけれども、今ここでやったのをすぐ振り返りができるようにですね、ちょっとここからミニロールプレイをやるときに、ここでボイスレコーダーでちょっと録音してすぐに振り返られるようにちょっとやってみたいなと思うんですね。はい。はい、じゃあ、まあ、ご覧になっていただいた田中さんのケースですね。はい。これの第一段階ね。
はい。
これをロープレイ、形式というかロープレイでやってみましょう。はい、
これもう何にもこれを見ない方がいいのか。
そうそう、これやるときはですね、もうね、はい、事前にはもちろん練習は見てといていいんですけど、
うん、
やるときにはもう紙とか見ないで、
うん、
基本的にはまあ、相談者の方を、まあ、これで言うと画面ですよね、
うん、
を見てですね、まあ、本当に相談者にこう語りかけるっていうことでやっていただくといいと思うんですね。はい、それでやってみましょう。私もできるだけ正確に、こっちかな。はい。それではね、では始めてくださいと言って、まあ、正味3分ぐらいですけど、一応通しでね、
はい、
第3回終わりまでやってみましょう。
はい。
これで、ボイスレコーダー入れますね。よいしょ。結構入った。はい、それでは始めてください。
はじめまして、キャリアコンサルティング。キャリアコンサルタントの澤崎と申します。今日どうぞよろしくお願いいたします。お名前をお伺いしてもよろしいですか？
はじめまして、田中由紀と言います。よろしくお願いします。
あ、田中由紀様ですね。よろしくお願いいたします。田中さん、このような面談っていうのは初めてですか？
あ、もちろん初めてなんです。はい。
あ、初めてですよね。少し緊張されてませんか？
そうですね、ちょっと緊張しますね。はい、
緊張されてると思うんですけれども、私もですね、親身に相談に乗りたいと思いますので、安心してお話しいただければと思います。
ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。今日早速ですが、今日はどのようなご相談内容ですか？
はい、実はですね、私、現在、私立高校で教師をしてるんですね。はい、で、まあ、仕事の方はですね、本当にこうやりがいもあってですね、
はい、
とてもまあ充実してるんですけれども、実はうちで夫の、まあ、母なんですけども、義理の母ですね、うん、今一緒に同居してまして、で実は介護がですね、はい、まあ、始まって、まあ、介護はで最近ですね、ちょっとやっぱり介護の方もだいぶこう大変になってきまして、
大変になってきた、
うん、やっぱりね、やっぱり母の気持ちを考えると、やっぱりこのままね、やっぱり自宅で、やっぱり介護をね、 続けてあげた方がいいなというふうに、
うん、
まあ思うんですけれども、やっぱり負担がね、まあ、大きくなってきますので、で前はなんとかこう仕事と介護、
うんうん、
まあ、これをね両立したいと思ってたんですけれども、やっぱりね、まあ、最近はまあ仕事の方をねやめた方がいいのかなっていうふうにこう考え始めまして、どうしたらよいのかなって、そこをまあすごく悩んじゃって今日相談に、はい、伺いました。
お話、大体今のお話よろしいですか？
はい。
はい。田中さんなんですけれども、私立高校で、教師のお仕事をされているというところで、
はい、
旦那さんのお母様、義理のお母様ですね、
うん、
介護というところで、今、だんだん大変になってきているというところで、仕事とのその両立という面で、お仕事の方を辞めたらいいのかどうかというところでお悩みになられているということで、お越しになられたということでよろしいですか？
うん、そうですね、うん、はい、だいたい、はい、
はい、
その通りです。はい、
はい、何かちょっと違うとか付け加えた方がいいとかいう点があったら、遠慮なくおっしゃっていただけますか？
そうですね、まあもともとはできればね両立をこうしたいなっていう気持ちは、
うん、
まあ強かったんですけれども、まあそこは諦めなくちゃいけないかなっていうところが、まあ悩むところですね。
ですよね。今のお話をお伺いする、改めてお伺いして私も感じたんですけれども、ちょっと一般的にそのお仕事と、
うん、
介護との両立っていうのは、
うん、
なかなか難しい面もありますし、田中さんとしては、まあ、そこを両立させて続けたいというお気持ちでいらっしゃるっていうことですね、うん、ございます。じゃあよりね、田中さんの話を今後やっぱちょっと15分という時間で、短い時間でありますけれども、お伺いさせていただきたいと思いますので、私の方からも何点かお伺いさせていただいてもよろしいですか？
はい、ここまでね、一応ね、はい、はい、はい、ここまでしますね。まあそれではですね、
はい、
今のをねこう振り返りながらちょっと聞いていきましょう、
はい、
という前に実際に、まあ部分的なんですけど、やってみて今どうですか、調子は？
うんと、やっぱりですね、その面接の試験、
うん、
試験の時もそうですし、まあ1回ぐらい前回の時に有料でのそのなんていうんですかね、ズームのこういう面談みたいなのもちょっとやったことあるんですけども、なんか自分の中でやっぱちょっとクライアントの方のその反応っていうのがこううまくなんかいってないような感じがして、それに自分もその左右されてしまうような感覚というか気持ちというか、
うん、
そういうのがちょっとありまして、
まだね、なんだろう、こう試験とかね、
うん、
逆に言うと試験をされてるっていうような、だからちょっとビクビクというか、どうなんだろうっていうようなね、
うん、
気持ちはどうしてもあると思うんですけどね、うん、そこはですね、まあ練習もやっていって、まあその習得もしてですね、
うん、
まあ、できるだけその気持ちをまあ減らすってこと大事ですね、
はい、
やっぱりどうしてもいやうまくいくんだろうかとかね、ちょっと不安とかちょっとこうビクビクして、そういう気持ちがあるとなかなかそれはうまくっていうかいい感じではできなくて、そうですね、まあこれは もちろんね、こういう面談とか面接なんか理想的にこれが一番いいんだってものがあるわけではないんですよね。だから100点があるわけではないんですね。
うん、
うん、それに、まあ、キャリアコンサルタントもいろんなこうタイプっていうか人がいますから、みんなのやり方っていうか雰囲気は違うわけですよね。だから一つは自分ある、まあ、なんだろう、雰囲気は自分流でいいと思うんです。雰囲気っていうと、個性はね。でも、やることは、こう、まあ、しっかりしてる。内容は適切っていうことは大事。うん、だから、ちょっと説明難しいですけど、こう、お医者さんで慣れてきてね、患者さんがね、いろいろどんな患者さんであっても、お医者さん、きっと患者さんによってなんかビクビクしてる人あんまりいないと思うんですよね。うん、そんなに難しいケースじゃなきゃね、普段いつもやってるから、
うん
ね、例えば風邪ひいて熱が出たっていう患者さんが来た時にね、お医者さんそんなにビクビクしないと思うんですよね、
うん、
どう例えばお医者さんなんか結構ね、
うん、
こう面談とも違うからもっとざっくばらんですよね、
うん、
ね、そんな丁寧っていうか、うん、どうしましたどうされましたとかね、うん、あ、そう、3日前から熱出たんだ、ちょっとじゃあそれつらかったよね、うん、もうちょっと早く来てよかったけどね、みたいな、もう本当にちょっとこう落ち着いてっていうか、こう自分自信持ってやれる、そうなるといいんだね、うん、
はい、
ちょっとじゃあ振り返ってね、これやちょっと出しちゃってますね、こんな感じでは始めてください。
はじめまして、キャリアコンサルタントの佐々木と申します。今日どうぞよろしくお願いいたします。お名前は、
うん、あ、そうか、ちょっと今途中来ちゃった。もう一回。
お伺いしてもよろしいですか。
はじめまして。まあ、ここなんですけども、
はい、
これってね、まあ、そう、まだ、ちょっと途中噛んじゃったり、噛んじゃったんじゃなくて、キャリアコンサルティングとかキャリアコンサルタントっていうとことかね、それからフレーズで言うと、これ本当に短いフレーズなんだけど、まずはですね、うん、ここの標準のフレーズをまず自分のものにして、まあ、その通り言えるようにまずしてくださいって
こと ですね、はい、
それをもし変えるのは、まあ、もうそれができたらば、まあ、ちょっとこうアレンジして変えてもそれはいいと思うんですけど、うん、今の段階だと変えたんじゃなくて、ちょっとまだ十分習得してないんで違っちゃったとかっていう感じですからね。うん、それね、もう一回ちょっとね、始めるからね。
田中幸、佐々木と申します。
はい、それでは始めてください。
はじめまして、キャリアコンサルタントの佐々木と申します。
で、一つは、はじめまして、
はい、
キャリアコンサルタントの、ね、佐々木。で、これはね、まあ、ダメっていうわけじゃないんですけども、うん、佐々木と申しますってね、これね、ちょっと丁寧すぎる。もうここはね、はじめまして、キャリアコンサルタントの佐々木です。でも十分と申しますってね、まあ、ちょっと丁寧すぎる、
はい、
それから なんだろうな、あんまり丁寧だとね、丁寧の方がいいってわけじゃないんですね。これなんだろう、相談者との間ではできるだけね、もう壁を作らないで、なんか親身にとかね、
うん、
家族のように話せるぐらいの関係がいいんですね。だってほら、すごいこう、なんか内面的な、ね、そういう親しい人にしか話さないような話なわけですから、
はい、
だからあんまりよそしいのは良くない、
うん、
だからあんまり何々と申しますとかってね、これね、距離を置かないで、うん、本当によく、まあ、本当は初めて会うんですけれども、
うん、
もう今まで窮地の、まあ、なんだろう、かかりつけのお医者さんぐらいな、そのくらいの感覚。だから初め、はい、まあ一応初めましてはね、本当に初めてなんだから、
うん、
だから本当は、あ、こんにちはってね、まあよくしてたらこんにちはって言うんだけど、まあこの前初めまして、ね、最初だから、キャリアコンサルタントの佐々木です これで、ですでいいですよ。
はい。
続けますね。はい。
今日どうぞよろしくお願いいたします。お名前をお伺いしてもよろしいですか。
でね、これ、今日はどうぞよろしくお願いしますってこれ入れちゃったのが、
はい、そうですね、入れちゃいました、ね、う
ん。これは早い。早いって、ここでまだ入れない。うん、この後聞いてと、もう一回後で言うんでね、そっちで言えばいいので、キャリアコンサルタントの佐々木ですって言って、で今の飛ばして、お名前伺ってもよろしいですかって続けていっちゃうってことですね。はい。
はじめまして、田中由紀と言います。よろしくお願いします。あ、田中由紀様ですね。よろしくお願いいたします。
ここもね、
あ、田中さん、このような面談。
うん、これも何だってなんだ。あ、田中由紀様とかね。
言っちゃいました。言ってますね。はい、
うん。これもね、こんなにもうすごい、もう大事な VIP のお客様を迎えるような、こんな丁寧に言わなくていいんですよ。
はい、
逆に今言ったように、あんまり丁寧すぎると距離を作っちゃうからね。だから、もう、最初に、あっていうのは なんだろう、入れてもいいんですよね。まあ、何も言わなくて、あ、でも自然に言うと、だからつながりで言うと、急にね、田中由紀さんですねっていうよりも、今、田中由紀ですって言ったら、あ、田中さん、由紀さんですねってのは、なんか自然ですよね、言葉で言うと。なんだろうな、私もこれ考えて言ってるわけじゃないけど、山本ですって言われたら、山本さんですねって言えばいいんだけど、あ、山本さんですねって、ちょっとあって入れてもいいですよね。だから、あ、田中さんですねって、個人で、田中さんですね、田中由紀様ですねじゃないですよね。なんかこれだともう高級ホテルで、あ、田中由紀様ですね。はい、ご予約今日伺っております。ホテルのフロントみたいになっちゃうかね。もう、あ、田中さん、田中さんですね。それからね、名前も、まあ、相談者はフルネームで結構言うことあると思いますよね。
はい、
キャリアコンサルタントはフルネームで言わなくてもいい。だから、佐々木です。なぜかというと、フルネームで言っちゃダメってことはないんだけど、そんなに丁寧に言うと、例えばよくお医者さんの例を出すんですけど、ね、お医者さん普通名前は、普通だったら診断ぐらいでは名前言わないんですよね、いちいち。
うん、
でもまあ、もしもうちょっと手術をするとかね、大きなあれだったら、お医者さんも今日手術とかね、担当する医師の何々ですって言うと思うんですけども、でその時でもフルネームでは言わなくて、名字だけ。うんうん、で十分ってね。だけども相談者の方のはどっちか丁寧だから、田中ですっていう場合もあるけど、あ、田中由紀です、よろしくお願いしますっていうふうにね、相談者はフルネームで言うけども、うん、その辺のこう立場の違いってなんですね。はい、
今日は初めてですか。
今日は初めてなんです。はい、
これ飛んだったらということで、あ、田中さんですねって言って、ここで相手がその前に今さっき言ったよろしくお願いしますって言ってるから、うん、田中さんですねって言ってね、あ、こちらこそよろしくお願いしますっていうのが非常にこう、こちらこそっていう言い方、なんかこう、よろしくお願いしますって言えたら、それに対して応答するのが、よろしくお願いします、よろしくお願いしますよりも、よろしくお願いしますって言ったら返すのは、あ、こちらこそよろしくお願いしますのがよりいいですよね。うん。なんで、ここで言えるので、最初によろしくお願いしますって言うと、だいたいダブって二度言うっていうのもおかしいんで、最初は言わなくていいですよって、
はい、
で相談者が、でももうぶっきらぼうな相談者もいて、あ、はじめまして田中ですみたいな人もいるわけでも、あ、田中さんですねって言って、その時はこちらこそはいらないですよね。田中さんですね、うん、よろしくお願いします。私も以前はね、いや、キャリアそんないちいちよろしくお願いします言わなくてもいいよと思ってたんですけども、
はい、
まあやっぱり一応ね、そこはまあ丁寧にっていうんで、まあ、よろしくお願いしますは言っといた方が自然でいいでしょって感じですね。うん、はい。で、次ラップルですよね。はい。
初めてですね。
ちょっと。
今日は初めてなんです。はい。
もうちょっと前、さっと戻りますね。
うん。田中さんも、このような面談っていうのは、初めてですか。
今日は初めてなんです。はい。
あ、初めてですよね。少し緊張されてませんか。
そうですね。ちょっと緊張しますね。はい。
緊張されてると思うんですけれども、 私もですね、親身に相談に乗りたいと思いますので、安心してお話しいただければと思います。
ありがとうございます。
うん、まあ、ここはね、前半良かったと思いますね。後半ちょっとね、はい、このようなご相談初めてですかって、ね、まあ、まあまあ初めて、じゃあ少し緊張、ね、されてませんか、まあそうそう、で、まあ緊張そうしますねって言ったら、まあ、まあちょっとここではフルでね練習で、そうするとそうですよね、緊張されますよねってね、
うん、
短い中でもこれが一つのキャリコンのこれからやっていく基本ですよね。相手がいやちょっと緊張しますって言ったらば、うん、それを伝え返して繰り返して、まあ、共感するとか受容するっていう意味で、はい、そうするとそうですよね、緊張されますよねっていうことによって、相談者は自分は緊張してるっていう気持ちとかあれをね、あ、分かってね、受け入れて、受け入れるっていうか分かってくれたんだっていうことで、相談者も安心するわけですよね、うんうん、これって、まあ、一つの短いけど基本的なパターンですからね、はい、で、
ありがとうございます。
まあ、そうかそうか。でその後はでも、まあ、今日はね親身にご相談に乗りますので安心してね、何でもお話しくださいね、まあ、こんな感じ、
はい、
ちょっと言葉がまだ言い慣れてないのか、少しこうなんかこうシンプルに気持ちを込めて言うっていうところがもうちょっと練習して、
うん、はい、
うん、でもまあ、これねいろんな言い方はあるんですけど、一つのパターンとすると、まあ、これはやっぱりどんな時でも使えるし中身もいいのでね、うん、これ一つ覚えておいて、ラポールっていう意味ではね、
はい、
じゃあ次いきますね、はい、
今日早速ですが、今日はどのようなご相談
内容
ですか。
はい、そうですね。まあ、ここは短いからいいんですけど、随分ちょっと早い感じでしたよね。もうちょっとね、これ。
いや、
ちょっと遡ってね。
います。
ありがとうございます。はい。
ありがとうございます。
あ、そうか。これなんで繰り返しちゃうんですかね。例えばね、市民何でも安心して話してくださいねって言ったらば、相談者は ありがとうございますとかって言いますよね、まあ、そういうふうに、
はい、
まあ、親身に相談に乗ってくれるっていうことに対して ありがとうございますって言うんだけど、その後にキャリアコンサルタントがありがとうございますって言わなくていいんですけどね、
うん、これちょっと言っちゃいましたね。
これなんか言葉のなんか皆さん習慣なのかもしれませんね、うん、よく相手がありがとうございますと、いやこちらこそありがとうございますみたいなねっていうのが癖っていうか習慣になってるんですよね、よく同じの。でここでは
多分ですね、自分の中で次何を言おうかなっていうのでちょっと思い出すのも含めてちょっととっさでありがとうございますって言っちゃったんだと思います。
そうね、うん、そうそう、だから言うことがしっかりこうもう慣れて身についたらあんまり余分なことを言わなくていいんだけど、うん、その辺が慣れまだ練習不足だったり、それからちょっと考えたりしてその場をつなぐ間になんか余分なことちょっと言っちゃうんですよね、うんうん、だからもう徹底的に慣れて落ち着いて言う、うん、慣れてるから落ち着いて言えるけど慣れてないとすごく早くなっちゃったりね、うん、こう
これ練習の時なんですけれども、うん、ちょっと十分に今回、多分できてなかったような気もするんですね、自分の中で。で、うん、練習の仕方としては、その50フレーズのものを、その先ほどやっぱりシンプルに気持ちを込めて言うっていうお話、先生からお話ありましたけれども、うん、もう単発でその言葉自体を、ちょっとその繰り返して言うような練習でもいいんですよね。
うんうんうん。もちろん今回ね、これ5つっていうかこう分けてるので一気に全部やる必要難しいので、まあ、今回でいうと第一段階のとこを徹底的に練習する、うん、その先のことはまだいいんですね、
はい、
うん、それと同時にあとこれは あの一通り覚えたらやっぱり反復が大事なんで、
うん、
あの私よくあの一人ロープレっていうんですけれども、
はい、
その一人で、ロープレをやる。だからこれで言うと相談者が各目の前にはいないけれどもいると思って初めまして、うん、キャリアコンサルタントの佐々木です、ね、お名前変わってもよろしいですかってこう自分でこう言って相談者が答えてくれたと思って、はい、あ田中さんですね、こちらこそよろしくお願いしますってこう自分のパートをこれをもうスムーズにというか落ち着いて、
うんうん、
気持ちを込めて言えるようにこれをまあ反復するってことですね。
まあ、
反復練習、はい、やっぱり反復練習って大事ですよね、
うん、
反復しないと口がスムーズにこう動かないって感じ、うん、これはもう一人だから何回でもできるじゃないですか、うん、これをたくさんやってもうスムーズに言える。それから自分で言いながらもあちょっとなんかこの調子はもうちょっとこういうふうに言った方がいいのかなっていうんだったらあの本当はあのボイスレコーダーとか録音機で それを録音して自分で聞いてね、
うーん、
あもうちょっとこれの方がいいなっていうふうに、もうそれがただ話してるだけだとね意外に、まあ、自分では言えてると思ってるけれども自分のその改善点って気がつかないですよね。だからボイスレコーダー、まあ、こう、あのこういうやつで録音してこう聞き返して、うん、はい、でここのところはですね、そう今、まあ、あのこの第一段階そんなにねあの言うこともほぼ決まってるし、
うん、
難しくないって言えば練習ねして、でも質ここで大事なのはですねあの質をねよくそれがずっと後ろの方までつながってくるわけなんで、うん、声のトーンとかスピードとかね、うん、そういうのがあのいい感じになるように、
はい、
今佐々木さんの場合に、まあ、もちろん、まあ、部分的になんか速くなっちゃうところはありますけども、あの声のトーンとかねスピードはいいと思うんですね、
はい、
だからもうちょっと落ち着いて言うと何だろう、やっぱり気持ちをこう込めて相手にこう語りかけるように言えるようになると思うんです、うんうん、これがね結構違うんですよね。なんかやっと覚えて覚えたものをただ暗記したものを話してるっていう言い方とね、いやそれを相手に本当に伝えようと思ってこう話してるっていう語りかけるトーンとやっぱりちょっと違う、うんうん、これは随分伝わり方が変わってくると思うんですね。こんな感じですね、はい、それではですねちょっと先いきますね、はい、
今日早速ですが今日はどのようなご相談内容ですか。
ちょっとまあ、これはなんかちょっと早かったですよね。うん、ちょっとどうですか、まあ、ちょっと早いですよね。
ちょっと、話してる時も、話してる段階でもちょっと、ちょっと、なんていうのかな、こうな、投げたような言い方になってしまったなっていうのがあったので。
まあ、全体とするとね、キャリコン あの話すトーンはこう落ち着いて、少しゆっくりがいいんですよ、みんなね。
うん、
うん、キャリコンが早口じゃちょっとね良くない、だからゆっくり、だから ここでもでは早速ですけれども今日はねどのようなご相談ですかっていうふうに、まああとね間を入れることをねこう大事にして、
うん、
こう間を入れないと今のなんかね、うん、では早速ですか今日はどのようなご相談ですかってこうなっちゃうんですけど、これはなんかちょっとせわしいというか、
うん、
だからできるだけこう間を入れて噛み砕いて話す、では、うん、ではとかね、うん、早速ですが今日はどのようなご相談ですかっていうふうに感じで、そうするとなんか気持ちも入れやすいんですよね、はい、そこをねちょっと練習してくださいね、
はい、
はいはい、あの実はですね私現在私立高校で教師をしてるんですね、はい、でまあ仕事の方はですね、本当にこうやりがいもあってですね、
はい、
とてもまあ充実してるんですけれども、実はうちで夫の、まあ、母なんですけども、義理の母ですね、はい、今一緒に同居してまして、で実は介護がですね、今、はい、今始まって、
最近ですね、ちょっとやっぱり介護の方もだいぶこう大変になってきまして、
大変になってきた、うん、
やっぱりね、やっぱり母の気持ちを考えると、やっぱりこのままね、やっぱり自宅で、ね、やっぱり介護をね続けてあげた方がいいなというふうに、
はい、
まあ思うんですけれども、やっぱり負担がね、まあ、大きくなってきますので、前はなんとかこう、まあ、仕事と介護を、まあね、両立したいと思ってたんですけれども、やっぱりね、まあ、最近はまあ仕事の方をね、やめた方がいいのかなっていうふうにこう考えてみまして、どうしたらよいのかなって、そこをまあすごく悩んじゃって今日相談に、はい、伺いました。
まあ、ここですね、まあ、今こう、まあ、傾聴というかね、相談内容を聞いているとこだったんですけども、今聞かれてみて、まあ、その、まあ、傾聴の回答っていうか言葉ですよね、なんか印象とか感想とか今どんな感じですか？なんかすごくいい感じでした？
まあ自分としてはその、はい、はいとかしか言ってないなっていうのがあったので、もうちょっとそこ、ちょっと先生のテープも聞いて、ちょっと違う言い回しとか、その、ちょっと工夫しなきゃいけないなっていうのは感じましたけど、
ちょっと練習。ってね、うん、今、こう、録音だと声しか残らないんですけどね。あとね、さっきこれ、レコーディングは自分の表情も出てますからね。うん、これ大事なんで、まあ、結構ここは表情は大事ですよね。だからしっかりうなずきとね、それからこう、まあ、相手の方にこう見て、まあ、表情っていうか非言語ですね、これが結構良ければ、
うん、
あんまり言葉はなくてもね、
あ、そうですか、
しっかり聞いてるなっていうのは伝わるじゃないですか、はい、だからむしろあの非言語も大事、
うん
うん、まあ、非言語極端に言うと非言語の方が大事かもしれませんよね、
はい、
だって人の話をよく聞いてあげるっていう時には下手にガチャガチャ言うよりもね、もう本当に相手を見てしっかりこううなずいて聞いてるって本当によく聞いてる感じじゃないです か、 だからそれは大事にして、そこに相槌が入る、だからはいとかね、はいはいっていう感じでね、もうちょっとうなずきもうちょっとあってもいいですよね、で、もうちょっとはい、はいがあってもいいのかな、なんかやっぱり A が多かったと思うんですね、
うん
うん、まあ A とはいなんですけども、まあ自然に返すのは聞きながらはいはいっていう、まあはいが一番ね、 A よりも、うん、まあはいをもうちょっと入れて、でまあ言葉の伝え返し一つぐらいされてましたよね、
うん、
まあ一つか二つでいいと思う、そこはしっかりできる、あんまりね、無理に言葉の伝え返しをやろうとすると不自然になっちゃったり、うるさかったりするから、うん、まあ、一つ、二つぐらい、ちゃんとこう言葉で返せれば、このくらいだったらいいと思います。はい。ね、そこを練習してください。
はい。
お話、大体、今のお話よろしいですか？
はい。
ここ、まあ、あの、そう、シンプルにね、お話は大体よろしいですか？もうこれだけに、
はい、
うん。で、これそんなに大きな声でね、あの、明確に、お話は本当にこれでいいですか？って、こんな、こう言ってなくても、軽く確認なんで、はい、お話大体よろしいですか？ってぐらいでいいですね。で、あんまりたくさん言うとね、お話は、内容はとかね、今ちょっと言葉多かったんだけども、うん。あんまり言うとなんか、なんだろう、ちょっとした確認っていう感じじゃなくなって、なんか本当にお話これでいいんですかみたいなになっちゃうと、相手もえっと思っちゃうから、
うん、
よりもまあ、大体お話よろしいですかっていうのをこう軽くでいいですからね。はい。
はい、あの、田中さんなんですけれども、あの、私立高校で、あの、教師のお仕事をされていると。いうところで、旦那さんのお母さんが、義理のお母さんがですね、うん、あの介護というところで今大変になってきているという 事と の, その両立という面でお仕事の方をやめたらいいのかどうかというところでお悩みになられているということでお越しになられたということでよろしいですか。
うん、まあそうですね、うん、今まあ事前にこれはねちょっと準備っていうか考える時間もあったからまあ内容はいいと思いますね。でこの後にちょっとやった方がいいと思うけど本当の試験の時はこう事前の準備はないわけなんでね、その時に初めて聞いてポイントを要約する。だからこれはちょっと練習というかねそのポイントをつかむっていう意味でねはい、うん、いうことですね。でまあこれは初めてその場で聞くのでそんなにね正確にあここちょっと漏れてましたよとかねそんなにこう文字で見ればあるんだけどなんでやっぱり言ってることがほぼ当たってればいいかなと思うんですね、うん、でも当然6割7割ぐらいの感じかもしれないんですよね、うん、ですからここちょっとしたら1個1点指摘はという最初も出だしもね、うん、正確に言うと、うん、まあこうではまあ今日の田中さんのご相談はとかもしくはでは田中さんのご相談はとかその感じ、まあ、最初の言葉、
はい、
さっきは田中さんはってとこから入っちゃったんですけど、
うんうん、
まあつなぐ接続とすればまあ前が言ったからででは次に、まあ、次じゃないんだなこれは今聞いた直後だからではではですよね。では田中さんのご相談は今日の田中さんのって、まあ、どっちでもいいですね、これは。ちゃんと何を確認してるかっていうのを、うんうんまあ、正確に田中さんのご相談は、で、この後はまあ今言った感じですよね。で、最後がということでよろしいですかまではよかったんだけど、
うん、
その後続けて、ここもね、間を空けないんで、ということでよろしいですか、何かね、違ってたら、何でもおっしゃってくださいねって、こう続けていっちゃいましょう。う
ん、はい。
うん、
でちょっとお伺いしたかったのが、
はい、
ここで、まあ、相談内容の確認っていうところで、一旦お話しするじゃないですか。で、その時に結構養成講座の時に、
うん、
養成講座の時に、何て言うんですかね、きっちり最初から最後まで、クライアントが話したことを、まあ、ちょっと忠実にっていうんですかね。もうなんか漏れのないようにしたら変なんですけども、
うん、
そういうふうに話しする受講生もいて、
うん
一方では、正確だっていうふうに褒められ、先生から褒められるケースもあるんだけども、ちょっとくどいねっていう指摘もあって、
うんうんうんうん、
まあ、先生のテープも聞いたりもしたんですけども、
うんうん、
あんまりこう時系列に正確性を持って漏れなくっていうところはあんまり意識しすぎない方がいいのかちょっとそこら辺ポイントみたいなのがあったらちょっと教えていただきたいなと思いまして、
できればね、
うん、
できればこの話を聞いた話を頭の中でこう一回グッと押さえて少しこう大事なところをまあ、なんだろう、要約、まあ、そこに絞って話せれば一番いいんですね、うんうん、ですけども現実にはそんなに器用にはできなくて、
うん、
今聞いたばっかりの今の話ですから、
うん、
だから今聞いて頭に残ってのもう一回頭の中でこう振り返って、だから振り返りって感じですよね、うん、
でその振り返りながら話するときになんかちょっと言い方変なんですけど、そのアナウンサーのようにペラペラしゃべることのできる受講生みたいな方もいらっしゃったんですよ、私が行った、
うんうん、
養成講座の時に、
うんうんうん、
ただそれよりもちょっと言い方悪いですけど、ちょっと考えながら記憶、自分の中で記憶をたどりながら、多少はぎこちなくてもいいんで話す方がいいのかどうかっていうとこ、ちょっと
そっちの方がいいです。これね、うん、そんなペラペラ大体ペラペラ話せないし、逆に ペラペラ話し、まあ、正確だとしてもね、
うん、
もしペラペラ話すとなんかこう真実味というかね、
うん、
よく聞いてくれたっていう感じが薄れちゃいますよね。だから今の場合だったらこうだって思い出しながら話すって感じでね、
うん、
例えばこうそうすると、では今日の田中さんのご相談はって言ってね、あの田中さんは今高校のまあ教師をされていて、まあ、お仕事もすごくねこう充実されてるんだけども、同居しているそのお母さん、まあ、義理のお母さんですかねとか言ってね、
うん、
お母さんの介護があり、最近こう介護が大変になってきて、まあ、お母さんのことを考えると、まあ、自宅で、まあ、介護をしたいという気持ちが、うん、まあ、あるんだけれども、もともとはまあお仕事とねこう介護っても両立したいなっていう気持ちがあったんだけど、最近はちょっと難しいのかなと思って、やっぱりもう仕事を辞めざるを得ないのかなというふうに今思われてるんだけれども、うん、そこがどうしたらいいのかなっていうので悩まれて、まあ、相談に来られたということでよろしいですか？何かね、あの違いがあったら何でもおっしゃってくださいね、まあ、みたいな感じでこうゆっくり言った方がいいですよね、
うん、
だって思い出しながらっていうか今の振り返りながら言うから、うん、で実際にはもうそんなに器用にはできないんで、
うん、
ちゃんと今のことを聞いていて、でなかなかねうまく要約するところまではなかなかできないと思うんで、結局振り返ってもう一回こう確認して言うっていうことをで十分いいと思いますね。でこれがねあれなんですよ、実際の本当の相談ったらね、こんなにもう要約してっていうか短く言わなくて、今日どのようなご相談ですかって言ったらね、なんかいろんなあのよく話が長い人もいるじゃないですか、
うん、
だから本当に相談したいことはここなんだけど、その周りがあってね、なんかいやー実はうちのおばあちゃん最近ね、なんかいや前はすごく元気だって私もお世話になったんですけども、いや介護はだんだん進んできてねなんて介護の話が結構あったりしてね、
うんうんうん、
でもこれは介護の相談じゃなくて結局仕事を辞めるか辞めないかっていう相談なわけですよね、
うん
うん、だからそこのところの要点をつかむと実際には、まあ、かなりこう大事なとこを要約するってことになるんですけれども、うん、試験の場合にはもともと話してるのがもうあんまり余分なこと言ってなくて、かなりそのネットされたようなことしか言ってないんで、まあそれをポイントをちゃんと思い出しながら言えば十分だと思います、
はい、
うん、ね、これはもうで今日ねちょっとこれは読んでないケースを一回ちょっとやってみようかなと思うんですね。はい、それでですね、ちょっとこれスリスリープにすぐなっちゃって、
そうですね、うん、はい、だいたい、はい、
はい、
そうです、はい、
はい、何かちょっと違うとか付け加えたら方がいいとかいう点があったら遠慮なくおっしゃっていただけますか。
これはね、さっき言った続けていっちゃえば、これ、
うん、
もう、はい、はい、その通りですって、言ってんのに、その後に何か違ってたら、っていうふうに、まあ、言う人がいるとかいうことになっちゃう。で、それってね、せっかくいいですよって言ってんのに、順番が。だからもう続けて、よろしいですか？何か、もう続けて、まあ、うん、間を空けないで、うん、でも何か違ってたりね、もし足らないことがあったら何でもおっしゃってくださいねってそこまで言う、うん、でその後にあ、いやその通りですとか、はい大丈夫ですってすっとまあ言われたらば、
うん、
ね、言われたらば何て返します？ちょっと、
もう受け答えの中でも、うん、その通りですっていうふうに言われた時の次の言葉ってことですね。
そうそうそう、でこれでよろしいですかってね、うん、なんか違いがあったら何でも言ってくださいねって言ったら、うん、いやいや、はい、大丈夫ですとか、はい、その通りですって言われたら、 次に何て返します？黙ってます？
その次の言葉としては、実際に、相談、今日のご相談を、うん、今日のご相談を進めていきたい。
ああ、ちょっとね、それがね、はい、まあ、そっち行くんですけども、はい、これね、これでよろしいですかって言って、相手が、うん、はい、それで結構ですとかね、いいですって言われたらば、うん、その後何も言わずに次に行くんじゃなくて、うん、そこで、はい、大丈夫ですよって言われたら、この一言は、はい、あ、よく分かりましたっていうことを、そこを、はい、念を押すというかね、
うん、
そう、これ大事。キャリコンの方が、この面談を、まあ、なんだろう、ちゃんとうまくこう進行するっていうことなんでね、うんうん、これで、分かりましたか、はい、分かりました、で、こう黙ってるっていうのではなくて、まあ、いいですか、いいですよって言ったら、あ、はい、分かりましたっていうのが、こう、ちゃんと一つ一つをこう丁寧に。
うん、
うん、確認しながらやっていく。だからここで OK だったら、はい、まあ、よく分かりましたまで抵抗があれば、はい、分かりました、うん、でもいいですよ。うん、
だってね、ちゃんと一つ一つその進行を、なんていうんですかね、こう、クライアントさんとその確認しながらっていうんじゃないですけど、そうそう、承認をもらいながらこう進んでるってい う確認も含めて、まあ、はい、よく分かりましたということで返した方がいいってことですね。
そうそう、言葉足らずにならない、うん、その一つ一つね、はい、こう本当にこう確認とか、うん、相手だってこれで、はい、大丈夫ですって言って沈黙で先行っちゃうよりも、
うん、
あ、その通りですって言われたら、あ、分かりましたって言われればね、相手も、うん、あ、ちゃんとここでね、あ、うん、自分のお互いに共有できるわけですよ、ね、
はい、
だからそういう短い言葉も大事なんでね、
はい、
うん、でさっき言ったのあれ、この後ですね、ちょっと言いますね、はい、
そうですね、まあ、まあもともとはできればね、両立をこうしたいなっていう気持ちは、
うん、
まあ、強かったんですけれども、まあ、そこは諦めなくちゃいけないかなっていうところが、まあ、悩むところですね。
ですね、今のお話をお伺いする、改めてお伺いして私感じたんですけれども、ちょっと一般的にそのお仕事と、
ここはちょっと違う、まあ、結果的に今のだと何か違いとかね、
うん、
足らないことがあったら言ってくださいねって言われたんで、
うん、
相談者もつい、まあ、言ってることは同じようなことなんですけどももう一回ね、いや本当は両立したいなと思ってたんですけども、
うん、
やっぱり諦めちゃくちゃいけないのかなっていうところが悩むんですよね、うん、で、まあ、内容的には違うことは言ってないんだけど、まあ、そこがやっぱり悩むんだよってもう一回言ってるわけですね、うんうん、でこれを聞いた後に今のだとね、うん、ここはねその 100% というか区立対外視をする、で、まあ、短ければ 100% なんだけど、まあ、今のみたいにちょっとまあ長ければ全部じゃなくて、この人結局何が言いたいかっていうと、あ、そうすると両立ね、まあ、仕事と介護、まあ、言わなくてもそうですか、そうすると両立はまあしたいと思われてたんだけども、やっぱりその諦めなくちゃいけないと、そこが悩むとこなんですねってこうね、相手の言ったところをそのまんま伝え返して、何々何々ですねって言って、その後は、あ、はい、よく分かりましたってそこにつけるってことですね、
うん
うん、ここはもうね、余分なことをここ言わないことです。余分というか、うん、いや今のお話聞くとやっぱり世の中はそういう人もいろいろ多くてとか、例えば、ね、うん、余分なことを言わない、もうキャリコン相談者は例えば何か違ってたら言ってくださいねっていうから、うん、もう一回自分の分かってほしいことをもう一回言ったわけですよね、
うんうん、
でそれがちゃんと分かってくれたのかどうかっていうのは、相手が同じことを言ってくれるのが一番効果的なんですよ、うん、ね、そうすると、あ、分かってくれたんだっていうことなんで、同じことを言うってことです、うん、
はい、
これ 日常生活でもよくありますよね。本当に分かってほしいのに、
うん、
ね、あのこちらがなんかね、うん、それ右回って今なんかが右ね、こうなんだよって言ったのに、うん、あ、こうなんですねって相手がよく分かってなそうだからちゃんともう一回説明して、これやってこれやってこうだよって言ったら、一番いいのは、あ、これやってこれやってこれなんですね、分かりましたって言ってくればバッチリですよね、
はい、
これなのにせっかくこうなんだよって言ってんのに、
うん、
なんか余分なことを言われると、いや、ちゃんと分かってんのってイライラしますよね、ちょっとね、うん、だからここは同じふうに繰り返して言う、うん、で、はい、よく分かりました、これね、ちょっと練習しっかりちょっとやってくださいね、はい、
はい、介護との両立っていうのは、うん、なかなか難しい面もありますし、あの田中さんとしては、まあ、そこを両立させて続けたいというお気持ちでいらっしゃるというのですね、うん、ありがとうございます。じゃあよりね、あの田中さんの話を
ということで、なんか最後のとこは最後の共感とね、この今相手が指摘してくれたことと、なんかちょっと混じっちゃった感じ、
うん、
うん、なんか相手が違うとか指摘があったら、今言ったように100%、もう一回 100% というかな、要点を伝え返して分かりました、で、分かり、で、それが終わってから最後に、うん、っていうのは、あの第一段階で言うとですね、ここまでじゃあキャリアコンサルタントが需要共感とかしてるかというと、まだ需要共感とかしてないんですね。だってさっき言った相談内容の確認と共有はやったんですね、
うん
うん、でもそれはあくまでも相談者が言ってることはこうなんですよねとか、こうで、ここで大事なのはそこに言った需要共感をしてあげたいということ、需要ってのはこの人はまあ結局一言で言うと悩んでるわけですよね、今だって、はい、ということで、まあ、悩んで相談したいってことなんだから、一言で言うと悩んでる、だからこの悩んでるっていうことに関して、そこね、あ、悩んでる気持ちよくわかりますよってこう言ってあげるってことですね、うん、まあ、これを言うと言わないんじゃだいぶ違う、これ言わなくても先進むことはできるんですね、
うんうん、
だけども、はい、そこがこう言わないとどんどん事務的になってくるっていうかね、もっと人と人で相手の気持ちに寄り添って理解し受け入れて進めるっていうためには状況感だから、じゃあここを何と言うかですよね、
うん、
でここがまたね、ごちょごちょいろんなことを言うとですね、まあ場合によってはいろいろ言うと今度キャリコンのなんか持論みたいな話になるんで、うん、例えば今の話で言うと、そうですよね、今ね、田中さんみたいにやっぱり介護と仕事でね、悩む人って多いんですよってね、やっぱりそれで大体皆さん結局こうでね、うん、やっぱりなかなか難しい問題なんですよねってこう言ったするじゃないですか、
はい、
これってキャリコンが自分の説明をしてるって感じね、
うんうん、
だからある意味ではなんか説明してあげてるから良さそうに思うかもしれないけれども、これは相談者からしてみればね、自分がまあ悩んでるって言ってるのに、なんか、うん、なんかお説教じゃないけど、はい、なんかね、あの偉そうになんかこうなんですよって言ってくれたら、だからちょっと違和感が出ちゃう、
はい、
それよりももう純粋に、いや今の話をもう細かいことはもう言えないから、だから今の話を伺うとね、いやそれ本当にね悩みますよねって、もうこれだけ言ってあげるのが一番いいと思うんですよ、
はい、
そうすると全くあの何しろ悩みますよねっていうのはあなたの悩んでるっていう状況とかお気持ちはね、
うん、
まあ、理解できますよっていうことですよね、
はい、
まだ詳しいことは聞いてないんだけれども、うん、少なくとも今の話を聞いただけでも、いやこれちょっとやっぱり悩みそうじゃないですか、うん、ね、だからいやいや、だからここはもう決まったフレーズはね、いや今のお話をお伺いすると、いやそれは本当に悩まれますよねって言った、でこれをまああの気持ちを込めて言ってあげるってことですね、
はい、
だからこれあの相談のケースによって変わるのは、悩むっていうところはね、ここが変わるだけですよ、うん、人によってはどうしたらいいか 分からないって、まあ、言う人、それはどうしたらいいか、本当に分かりませんよねとかね、まあ、もしくは、いや、迷っちゃうんですよねっていう人に対しては、それは本当にね、迷われますよねとか、ね、
うん、
そんな感じ、はい、で、そこまで行って、第一段階が終わりで、うん、まあ、そこからさっき第二段階に入るんでね。というところが、こう、まあ、改善点であってですね、それで、最初にちょっとお話したようにですね、全然全く新しいケース、というか初めて聞くケースですよね。で、これでどのくらいできるか、ちょっとね、やってみましょうかね。今はちょっと予習したものでやってたから、
うん、
で第一段階だけやりますね。で、ちょっとプロフィールだけ言いますね。まあ、今日の相談者は、まあ、佐々木香織さんっていう、まあ、女性でですね、まあ、まだ若い23歳、
はい、
まあ、家族、まあ、一応、まあ、家族、父、母、まあ、弟、大学生1年生がいるんですけれども、まあ、この人は私立の4年生大学を卒業後ですね、食品メーカーに正社員として、まあ、総合職ね、就職しましたと、はい、それで4月にだから入所して研修1ヶ月終わって、今まあこれ、まあ、5月、まあ、5月か6月っていう想定なんですね、
はい、
で今は人事総務部人事研修チームにまあ配属になってる人が相談に来たと、だから入社後4月5月6月まあ3ヶ月ぐらいね、立った人が相談に来たと、まあ、こういう、状況ですね、はい、まあ、このくらいのことはプロフィールにちょっと書いてあるということですね、はい、ということでね、最初の段階、今言った第一段階をね、ちょっとこのケースでやってみましょう、
はい、
さっきと同じで、一応もう一回これ録音しときますね、よいしょ、あれ、これいいのかな、はい、では始めてください。はい。
はじめまして。キャリアコンサルタントの澤崎です。お名前をお伺いしてもよろしいですか？
はじめまして。佐々木香織と言います。よろしくお願いします。
佐々木さんですね。よろしくお願いいたします。早速ですが、本日はどのようなご相談内容ですか？
はい。私ですね、4月に、希望通りちょっとねの会社に就職ができまして、
ええ、
初めはね結構まあやる気満々で入社したんですけれども、
はい、
実際に仕事を始めてみるとですね、結構ちょっとミスが続いちゃってなかなかうまくいかなくてですね、
うん、
最近はね、はい、そんなことで上司とかね先輩の信頼もなんかもう失っちゃったような気がして、
はい、
まあ、自信とかねやる気も、まあ、なくなってきちゃったんですね、まあ、そんなことでいや本当に今後どうしたらいいのかなってもうよく分からなくなっちゃって、うん、はい、今日相談に来ました、
はい、お話はだいたいよろしいですか？
はい、
佐々木さんは大学を卒業されて、4月から新しい仕事ということでお勤めになられた。ただ仕事がうまくいかなくて、上司からもですね、いろいろ言葉をかけられて、ちょっとこのまま続けていけることができるかどうかというところで本日来られたということでよろしいですか？何か、
はい、
なんか違うとかいうことがあればおっしゃってください。
そうですね、はいはい、大体そうなんですけど今ね、まあ、続けていけるか、そうですね、まあ、なんか本当に や今後どうしたらいいのかってもうなんか頭の中がちょっと全然よくわからなくなっちゃって、まあ、そこを一番相談したいなと思ってきました。
はい、よくもの分かりました。そのね、今後本当に続けられるかどうかっていうところを今お話をお伺いしてちょっと悩んでるっていうのが本当に悩みますよね。本当にお気持ち伝わってきましたので、
はい、そこまでしましょう。
はい、
はい、うん、自然というかですね、最初よりもなんかこうより自然な感じでよかったと思いますね。
やっぱまだぎこちない感じは自分の中でもあるので、
うん、まあまだそれはちょっとな慣れというかね、
はい、
うん、そう、それで、まあ、今ので言うと、まあ、やっぱりね一番のところはですね後半ですね、まあ、この最初に聞いた内容がね、まあ、今日のじゃあ佐々木さんのご相談はっていうところ、うん、まあ、この内容はもうしょうがないんですよ、今聞いて。でもそんなに悪くなかったと思うんですよ。うんうん、それで、その後に、ということでよろしいですかって言って、まあ、そこはまだこう習慣っていうか、癖になってないのか、よろしいですか、うん、何か違いがあったらね、うん、もし違ったら足らないことあったら、何でも言ってくださいねって、続けて言ってほしいんだけど、
うん、
よろしいですかって。
そこがまた
曲がっちゃったんで、本当は、なんかちょっとこちらも待ったらなんか曲がっちゃったって感じね。だからそこは続けて
言う。もう続けていった方がいいってことですね。
そうそうそう。うん、そうすると、まあ、今ので言うとなんかこの先続けていけるかどうかなんか分からなくてみたいなこう、
うん、
話要約だったので、うん、まあそれもあるんだけど、いや本当どうしたらいいのか分からないということでって、まあ、そこをもう一回修正したというか言い返したんですね、
うん
うん、でそこのところがですね、なんだろう、そしたらあどうしたらいいかね、今後どうしたらいいか分からなくて相談に来られた、
うん、
あということなんですねってそのまま繰り返して、はい、よく分かりましたってここは言ってほしいんだけど、はい、そこが最後のなんか需要共感となんか一緒になっちゃって、うん、なんか両方ごちゃごちゃってなっちゃったんで、一旦はこういうことなんですねって、はい、よくわかりましたって、ここ一旦、ね、それから最後の需要共感。
じゃあ、あれですか、一旦確認の時に、今みたいな形で確認の時に、クライアントの方から、こう、今みたいに、どうしたらいいのか、わからないことで来たっていうふうに、申告があった場合は、一旦、そのままその言葉を伝え返して、もう一回確認というか、クライアントに寄り添うじゃないですけれども、
うん、
そういうふうに一旦お返しした方がいいんですよね、言葉。
ここね、確認というか、今みたいに、なんだろう、続けられるかどうかってこともあるんだけど、まあ、どうしたらいいかね、
うん、
もう分からない、まあ、それで相談来ましたってこう言ったわけじゃないですか。うん、そしたら、ここのポイント、今後どうしたらよいか分からなくて相談来られた。ということなんですねって、ここね、もう伝え返し、質問して、ですね、はい、よく分かりました、です。
はい、
これもつながって、もうセット。で、これを、じゃあどうしたらよいか分からなくて相談に来られた、ということでよろしいですかって、また、
うん、
よろしいですかって言わないってこと、今、うん、ちょっと違ってたから訂正してくれたんで、
うん、
そしたらそれをそのまんま言ってよく分かりましたって終えるってことね、
うん、
これやってないとなんかもう終わんないので、ね、またよろしいですか、よろしいですかってなっちゃうんで、うん、そのためにはちゃんと繰り返してそのまま伝え返して、あこうですね、分かりましたって言って終わり、それで最後の全体の需要共感の言葉をその後でちゃんと言うってことですね、うん、だからここはまだね慣れてないというか、今のこれをねなんか個別に考えてそこに気の利いたようなことを言おうと思ってそんなに器用には言えないんですね、うん、だからもう 標準的なフレーズにして言うと、今のでは最後需要共感なんて表、まあ、全くこう標準的なフレーズで言うと何て言います？
標準的なフレーズで言うと、
一番最後、それよく分かりましたって言って、うん、第一段階の一番最後にやっぱり需要共感ね、ちゃんと相手に伝えたいので、
うん、
いう言葉決まってましたよね、最後の言葉。これどういうふうに言います？
それをよく分かりましたの後ですか？
そうそう。
あ、そうするともう、ご相談をお聞きするとっていうことで、
そうそうそう、ちょっと言ってみてもらいます、そのフレーズ。
ご相談をお聞きすると本当にそこは迷われますよねっていうような感じですか？
うん、うん、そうそう。だから一番最後は、うん、まあ最後なんでね、まあなんかこうね、いかにももっともらしくというか、こうこちらも考えながら言ってるから、なんか言葉だけっていうか、その前のなんか接続語みたいの結構いいんですね、うん、そうですか、今の話聞いて、
うん、
そうですか、いや今の話ねお聞きすると、いやそれ本当にねどうしたらいいかわからない、まあ、どうしたら分からないっていう気持ちになりますよねっていうぐらいですね、
うん、
もうあんまりね、七面倒くさく余分な、もう相手の言ってるどうしてるか分かんないって言ってるんだから、うんうん、まあ、まだざっくりなんだけど、でもまあね、今の話ってだって仕事がうまくいかない、上司の自信信頼もなくなったみたいだね、自信もやる気もなくなった、どうしたらいいか分からない、この話を聞いただけでも、いやこれね、えその新人初めて社会に出て、これはどうしたらいいか分かんないっていう気持ちにもなるよなっていう感じ、うん、だから今の段階では相手の立場に立って、そうこれもっと経験者から見れば、そんなことでどうしたらいいか分かんないってね、あなたそんなね、いろいろ考えることあるじゃないのとか、考えないということを言うんじゃなくて、相手と同じ目線に下がって、それはだから今の話を聞くと、じゃあ本当にどうしたらいいかね、分からないっていう気持ちになりますよねっていうのは、相手の立場に立っても同じ目線で言ってあげるってことですね。うん、だから最後そういうことですね、
はい。
ここ大事です。これがなんか励まそうとかね、思ってね、いやまあどうしたらいいか分からないかもしれないけど、いやそこはね、いやなんとかね、いや大丈夫ですよ、そんなに心配しなくてもとか言わないんですよ。こんなのは、これ全く相手の気持ちに寄り添ってないんだ。相手はもう心配で心配で不安でたまらないと思ってるのにね、大丈夫大丈夫、そんな心配しなくてもってのは、それはそうそう、よくはここ間違って励ましとかねという言葉をかけた方がいいとか、いろいろこう言われて、こんなところでそんな言葉をかけるんじゃないんですよ。そうすると、
なんかその言葉はなんか言いがちっていうか、一般的に言っちゃいそうですけどね。
そうですよね。
はい、キャリコンでも。
そう。
はい、
だから、ここがね、一般的な相談とか、日常だったら、まあ、どうしたら、
うん、
まあ、ちょっと悩んでる人が、こう、来たらね、うん、いや、でもね、そんな悩まなくても大丈夫だよ、ね、うん、なんとか、いや、まあ、まあ、大丈夫、大丈夫ってね、っていうようなこと、うん、そうそう、これは一般日常的にあるんですよ。
はい、
でもキャリコンのここではね、そんな適当にというか、ただ軽くね励ませばいいってもんじゃない、
はい、
一旦は相手の今言った気持ちに、そのあなたの状況分かりますよっていう立場に立ってあげることが大事だから、変なそんな安っぽい励ましとかいらないんですよ、ここ、
はい、
それはこの後また徐々に必要な時にやっていくわけですということですね。はい、というので、まあ今のはちょっとね、またレコーディングを聞いていただいて、まあですから、できてるところと、それから改善点とかね、やっぱり改善点というか、もう練習とか慣れるっていうところはまだまだ必要ですよね、うん、だからこれをもう一人でこうちょっと何回も言ったりして、
うん、
しっかり、
うん、
でもうこの先次は第2段階の今度質問とかに入ってくるんでね、だからこの復習は自分でこうやっていただいてって感じですね、うん、はい、まあ、また最後全体になったら全体のまたロープレーの練習とかでやりますけどね、うん、まあ、確実にですねこう、うん、今日やった分はすぐにできるだけこう習得しておくということが大事です、うん、はい、
ま
あ、あとこのレコーディングはダウンロードしていただくとちょっと残ってますから、また振り返っていつでも練習はできるわけですからね、うん、先行くとだんだんやることも多くなって練習する時間がそうそう取れなくなってくるから一つずつ確実にやっていくのがいいと思います、はい、
じゃあ今日のその今日の講習の内容もダウンロードできるような形ってことですよね。
この前は5年この前はあれですね、パスワードを入れて、はい、見ていただきます。あれと同じように、
うん、前回の分はダウンロードできたので、はい、
そうそう、でダウンロード同じようにできますから、
はい、
うん、ダウンロードそうですねして、でそれを復習材料にしていただくといいと思います。ということで今日ですね、今日のレコーディングのご連絡と、はい、まあ、ちょっと今日中なんですか、その次の次回の、まあ、予習のメニューをお送りしますので、
うん、はい、
ここからがだから復習と予習っていうのはこう2つあるんでね、
はい、
うん、まあ、でも復習をしっかりやっていただくのは特に大事ですね、
うん、
はい、それでまたここはメールで、まあ、ちょっとそれを見た上で、まあ、次回、
はい、
まあ、目安とするとね、1週間以上開けちゃうとはちょっと開きすぎだと思うので、
うん、
まあ1週間以内で、まあ、もしくは1週間後とかねっていうので次回ぐらい設定するのはいいかなと思います、
はい、
なんでそれはちょっとメールでまたやり取りしましょう。
あ、わかりました、
はい
はい、
ということでね、はいはい、この調子で頑張ってください、
はい、いいですね、今日もすごく勉強になりましたので、
はい、もうこの調子でしっかりやってからもうバッチリです、
はいはい、ありがとうございます。
はい、お疲れ様でした。はい、では終了します。
よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
はい、はい、お疲れ様でした。